もう一本いっちゃいましょうということで、連続ブログアップ今日3本目、この10回の部分はですね、非常に非常に非常に、なんて言うんでしょう、規則的、規則、規律的なものが多く書かれているので、堅苦しいなと思われる人もいるかもしれませんが、このようにして昔の時代の法律といいますか、そういうベースができたんだという次第の部分が書かれているので、皆様耳をかっぽじって背筋を伸ばして聞いてみてください。ということで、一章を読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の出エジプト記第21章。あなたが彼らの前に立てる定めは次の通りである。あなたがヘブル人の奴隷を買う場合、彼は6年間使え、7年目には自由の身として無償で去ることができる。もし彼が独身できたのなら、独身で去り、もし彼に妻があれば、その妻は彼と共に去ることができる。もし彼の主人が彼に妻を与えて、妻が彼に男の子、または女の子を産んだのなら、この妻とその子供たちは、その主人のものとなり、彼は独身で去らなければならない。しかし、もしその奴隷が、私は、私の主人と私の妻と私の子供たちを愛しています。自由の身となって去りたくありません。とはっきり言うなら、その主人は彼を神のもとに連れて行き、戸または戸口の柱のところに連れて行き、彼の耳を切りで差し通さなければならない。彼はいつまでも主人に仕えることができる。人が自分の娘を女奴隷として売るような場合、彼女は男奴隷が去る場合のように去ることはできない。彼女がもし、彼女を自分のものにしようと定めた主人の気に入らなくなったときは、彼は彼女があがない出されるようにしなければならない。彼は彼女を裏切ったのであるから、外国の民に売る権利はない。もし彼が彼女を自分の息子のものとするなら、彼女を娘に関する定めによって取り扱わなければならない。もし彼が他の女をめとるなら、先の女への食べ物、着物、夫婦の務めを減らしてはならない。もし彼がこれら三つのことを彼女に行わないなら、彼女は金を払わないで無償で去ることができる。人を撃った死なせた者は必ず殺されなければならない。ただし、彼に殺意がなく、神が御手によってことを起こされた場合、私はあなたに彼の逃れる場所を指定しよう。しかし、人が欲しいままに隣人を襲い、策略を巡らして殺した場合、この者を私の祭壇のところからでも連れ出して殺さなければならない。自分の父、または母を撃つ者は必ず殺されなければならない。人をさらった者は、その人を撃っていても、自分の手元に置いていても必ず殺されなければならない。自分の父または母を呪う者は必ず殺されなければならない。人が争い、一人が石か拳で相手を打ち、その相手が死なないで床についた場合、もし再び起き上がり杖によって外を歩くようになれば、打った者は罰せられない。ただ彼が休んだ分を弁償し、彼が完全に治るようにしてやらなければならない。自分の男奴隷、あるいは女奴隷を杖で打ち、その場で死なせた場合、その者は必ず復讐されなければならない。ただし、もしその奴隷が1日か2日生き延びたなら、その者は復讐されない。奴隷は彼の財産だからである。人が争っていて、身ごもった女に突き当たり、流産させるが、殺傷事故がない場合、彼はその女の夫が負わせるだけの罰金を必ず払わなければならない。その支払いは 裁定による。しかし殺傷事故があれば、命には命を与えなければならない。目には目、歯には歯、手には手、足には足、やけどにはやけど、傷には傷、打ち傷には打ち傷。自分の男奴隷の片目、あるいは女奴隷の片目を打ち、これを損なった場合、その目の代償として、その奴隷を自由の身にしなければならない。また自分の男奴隷の歯一本、あるいは女奴隷の歯一本を打ち落としたなら、その歯の代償として、その奴隷を自由の身にしなければならない。牛が男または女をついて殺した場合、その牛は必ず石で打ち殺されなければならない。その肉を食べてはならない。しかしその牛の持ち主は無罪である。しかしもし牛が以前からつく癖があり、その持ち主が注意されていても、それを監視せず、その牛が男または女を殺したのなら、その牛は石で打ち殺し、その持ち主も殺されなければならない。もし彼に贖い金を課せられたなら、自分に課せられたものは何でも自分の命の償いとして支払わなければならない。男の子をついても女の子をついても、この規定の通りに処理されなければならない。もしその牛が男奴隷あるいは女奴隷をついたなら、牛の持ち主はその奴隷の主人に銀貨30シュケルを支払い、その牛は石で打ち殺されなければならない。井戸の蓋を開けていたり、あるいは井戸を掘ってそれに蓋をしないでいたりして、牛やロバがそこに落ち込んだ場合、その井戸の持ち主は金を支払ってその持ち主に償いをしなければならない。しかしその死んだ家畜は彼のものとなる。ある人の牛がもう一人の人の牛をついて、その牛が死んだ場合、両者は生きている牛を売ってその金を分け、また死んだ牛も分けなければならない。しかしその牛が以前からつく癖のあることが分かっていて、その持ち主が監視をしなかったのなら、その人は必ず牛は牛で償わなければならない。しかしその死んだ牛は自分のものとなる。と、21章はここまででございます。ここら辺はですね、非常に細かく細かく、この法律的なものですね、こういうことをした場合はこのようにしなさいというものを神がこう刻々と伝えていっています。非常に非常にこう、人間の間でですね、物事の争いが起きないように克明に知らされています。今のこの生きている人間たちの現状もこのようにして、こういうもとをベースにしてですね、法律というものがこう組み上がってきたのだなという部分が非常によくわかる一章になっていたのではないでしょうか。ということで今日は3本バシッとぶちかましてあげましたよ。皆様どうでしたか？満喫できたのではないでしょうか。いきなり3本も上げて、また何日も休むんじゃねえのかと思われている方、そうかもしれません。なぜならば梅は来週少々旅に出ます。前から言っていた九州への旅をするので、その前までにですね、少しでも多くの書を皆様に伝えて、その間はお休みさせていただくということへの償いと言いますか、奉仕と言いますか、そういう状況を見て頑張っております。皆様どうぞどうぞ梅が旅行に、より良い旅行、より良い楽しみを満喫できるようにお祈りください。そして天候がね、今日みたいな雨の日ではなく、晴れやかな日になるように、そこも祈っていただけたらこれ感謝です。ということでですね、今日の一章は、3本ぶちかましということで、ここで終わりにさせていただきたいと思います。それでは梅梅梅サーティーでした。